からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、この番組今日は金曜日の夕方5時から生放送でお届けしているんですけれども、4月、来週からの4月です。もう本当に桜の花が満開ではないんですけれども咲き誇って、春爛漫の京都、皆さんが、楽しい気持ちになってらっしゃったらいいなっていうふうに思います。新しいことがスタートする季節ですよね。ラジオを聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。さて今回は予定では足立病院の医療法人足立、医療法人財団足立病院理事長でいらっしゃる畑山博さんがお客様の予定だったんですが、ちょっと急遽、何かあったのかもしれないということで、まだ来られませんので、いつもですね、ラジオではやっぱり私がしゃべるそんな担当で、この音声を、電波を通じて皆さんにお届けする技術エンジニアの方がおられてこそのラジオの放送なんですけれども、ちょっとその、ミキサーさんで、長年ラジオ制作スタッフとして、いろいろ携わってこられた任清美さんに今日は、まあ、いい機会と言ってはなんですが、ちょっとお話伺おうと思います。兄さん、いつもありがとうございます。
こんにちは、お願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。はい、兄さんはこのラジオカフェとの関わりはもう長いですよね。
そうですね、もう10年以上。
10年以上、はい、ラジオカフェが3月31日で満18周年を迎えるんですが、兄さんはなんか最初からおられたような気がするんですが、そうではないですか。
そうじゃないないですね。
今しどろもどろになってました。
こっちのスタジオになってからなんで。
あ、そうですか。なんかこう、はい、本当に兄さんといえばベテランっていう私たちはそんなイメージでいるんですけれども、はい、このラジオ、こっちのスタジオというのはこの三条寺町の、はい、あ、ですね、ちょっとお話中断して申し訳ありません。ですね、足立病院の畑山理事長からごめん、すっかり忘れてたというふうに連絡がありましたので、兄さん、ここはちょっと、はい、腰を据えてお話伺いたいと思います。兄さんは本当にこのミキサーという仕事、ラジオ制作の仕事、皆さんが安心感を持ってその接することができる、はい、なかなか珍しい人っていうか貴重な方っていう気がするんですが、
はい、
今任さん、任清美さん、
お名前です、
ね、清美さん失礼しました。
いえいえ、
はい、このラジオの仕事に携わったのはどれぐらい前なんですか。
19の時で、
それが何年前なんか全然分かんないんですけども、
今32なんですけど、
あまりにも任さんが落ち着いててベテランっていう感じなので、もう20年ぐらいやってるんじゃないかなと思ったんですが、18歳から、
19の時からですね。
はい、19の時から。
はい、
それは例えばどんなところからスタートしたんですか。
まさにこのラジオカフェから。
ラジオカフェがスタート。
そうですね、
最初からそのベテランっぽかったのはなぜなんですか。
なんででしょう。 最初はでも割と焦ってた方なんで。
焦ってたんですか。
はい。
それが見えないところが任さんのやっぱり凄さっていうか、
いやいやいや、
常にこのラジオの仕事ってやっぱり、はい、いろんなトラブルも起こったり、はい、予想しないことも起こったりするんですが、
あ、
私は未だかつて、もう長年のお付き合いなんですが、
はい、
任さんが慌てているっていう、そういう姿見たことないんですが、
慌てないように意識してます。
あ、意識してる。そうですか。
スタッフが慌てると喋り手さんも慌てちゃうので。
そうですよね、はい、このラジオ今私と任さんは別のブースっていうか、
はい、
マスタールームと、それから私たちは、この私たちって私今日一人なんですけども、このスタジオ、メインスタジオ、ちっちゃいスタジオなんですが、はい、まあ分かれてお話してるんですが、やっぱり喋る側にとると、そのミキサーさんが唯一のそのリスナー、
はい、
で、その人のこの顔とか表情とか反応って、すごくやる側にとると大きな影響を与えるものっていう気がするんですが、
そうですね、はい、
はい、そんな風なことも考えてはるんですか。
そうですね、考えてますね。やっぱ一番最初に聞くポジションなので。
兄さん、マイクに向かって話しますか。はい、
はい、まあ、一番最初に聞くポジションなので、ここが、
はい、
なんで、まあ、一番最初にリスナーっていう感じで、はい、反応
を意識してくれてはるんですか、はい、ありがとうございます。やっぱりなんか面白いこと言ったつもりが、いい話したつもりが、
はい、
なんかミキサーさんの表情って見なくてもなんとなくわかるっていうか、それで、すごくモチベーションが下がっちゃうっていうこともあるんで、まあ、今後ともよろしくお願いしますというところなんですが、そのラジオカフェが一番最初っていうのは今日初めて知りました。
あ、そうですか。
というのは、はい、兄さんはこのラジオ制作の仕事、スタッフっていう立場として、まあ、いろんなところに行ってるっていう話をなんか聞いたような気がするんですが、はい、それはどうですか。
そうですね、今結構いろんな局に行かせてもらってて、
はい、
はい、
いろんな局と言いますと、
まあ、ラジオカフェさんはじめ、
ラジオカフェはじめ、
はい、まあ、FM 大阪とか、
FM 大阪、
あと KBS 京都と、
KBS 京都、
あと伏見の FM845 さんと。
おお、
はい、
それは全部ラジオですか。
そうですね、全部ラジオで、
でスタートがラジオカフェなんですか。
スタートはラジオカフェです。もう未経験の時にラジオカフェ のボランティアの募集を見て、ミキサーの、
はい、
それで申し込んで、
それでこのラジオカフェで、まあ、学んだと言っては、
ね、
本当に申し訳なく思うんですが、いやいや、ラジオカフェで覚えたそのラジオ のミキシングの技術を、
はい、
やっぱりその、845であったり、それから KBS 京都であったり、
はい、
802、
ね、あ、 FM 大阪で、
あ、 FM 大阪であったり、
はい、
できます、やってます、やったことがありますって言えるレベルまで持っていくっていうのがすごいですね。
あ、そうですね、まあ、独学で結構学んだとこもあるんですけど、まあ、でも、はい、ラジオカフェで、
はい、
まあ、キューの振り方学んだりとか、まあ、ミキサーの仕方、ミキシングの仕方を学んだりとかは結構教えてもらったので、
はい、
はい、
今役に立ったと、
はい、めちゃめちゃ役立ってます。
そうですか、
はい、
それはもともとミキさん、兄さんってなんかすごいっていう人っていうイメージがあって、
はい、
もう最初からできるっていう、そんな勝手なイメージがあって、
いやいや、
そのまさかスタートがこの京都コミュニティ FM の京都三条ラジオカフェだったとは、はい、今日初めて。ぼっとしてるんじゃないよっていう感じですけど、今日初めて知ったっていう感じなんですが、さあ、その今行ってらっしゃる845とか、それから KBS 京都とか、
はい、
ずいぶん違いがあると思うんですけど、
はい、
なんか違いってどんなところで感じるのか、
はい、
なんかいろいろ いい面とかいろんなことがあると思うんですけど、この際ちょっとそのメディアとしての違いとか、その働いてる人々の意識の違いとか、なんかいろいろ違いってあると思うんですけど、
はい、
ちょっといろんな経験されてると思うんですが、はい、教えていただけますか。
そうですね、やっぱり放送局によってリスナーさんの年代とかも違うし、
はい、
まあ、聞いてる方が全然違うので、放送局の色がそれぞれあって、
お、例えばどう違うのか、ちょっともうメディアをちょっと一から勉強したいと思うの で、
そうです、ね、
教えていただけますか。
例えばKBS 京都だとやっぱり年配の方が多いですね。
お
で FM 大阪になるとやっぱりちょっと若い方が多くなるので、
はい、
かかる曲とかも全然ちゃいますし、
おうおうおう、
はい
はい、
で喋り手さん の、 その話すスピードも全然違うので、
へ、
やっぱりそうですね、845さんとかもそうなんですけど、年配の方が多いところは、
はい、
まあ、ゆっくり喋ってあげる、聞き取りやすいようにっていうのを意識されてることが多くて、
あ、それはパーソナリティの方が、
はい、
そういう風にしてはるなという違いですね。そうですね、
はい、
そうですか。845と KBS は、
はい、
やはりそのリスナーが年配層であるということで、
そうですね、
そんな感じ、
結構、まあ、お年寄りに優しくっていう、
お年寄りに優しく
で、まあ、FM 大阪とかになるとやっぱ若い方が聞いてることが多いので、はい、
そうなんですか。
はい、
だいたい世代としてはどれぐらいなんでしょう。
狙ってるのは40代、3、40代らしいのですけど、はい、
3、40代でリスナーとして若いって言うんですか。
そうですね、まあ、聞いてる方、まあ、20代も聞いてる方も多いですし、
はい、
はい、ってなるとやっぱりちょっとなんですかね、ポップな感じで、
ポップな感じで
喋ってる方が多いですかね。
そうですか、
はい、
ラジオカフェは3分の番組であったり、
はい、
6分の番組であったり、
はい、
もう3分刻みでこう様々な長さの番組があり、はい、それで、プロではなくて、普段別の仕事をしてらっしゃる方が、
はい、
番組作ってらっしゃるじゃないですか、
はい、
そのあたりでなんか思うところってあります。感じるところとか、
そうです
ね、あ、違うなっていう、そういうところあります。
そうですね、やっぱ初めてラジオされる方が多いので、ラジオカフェは、
はい、
なんかすごいみんなワクワクしながらやってるなっていうのと、
なんかそれは京都三条ラジオカフェ、
ラジオカフェで喋る方ですね、
はい、
はい、なんかみんななんかすごいワクワクしながら楽しくやってはるなっていうのと、
はい、まあ、日常生活は別に仕事があったり、
はい、
学生であったりっていうところで、
はい、
その違うシーンとしてラジオがあるっていう、それが、まあ、ラジオカフェですよね、
はいはいはい、
ところがまあそういうラジオカフェはそうであるけれども、その845とか KBS とかその FM 大阪の場合は喋る方って、
はい、
プロっていう感じなんですか。
そうですね、みんなプロですね。
はい、そうすると、ね、まあ、いい面とそうじゃないこともあるかなって思うんですが、
はい、
そのプロだからやっぱりさすがだなって思うところってどういうところ、
はい、
点でしょう。やっぱり放送として、
はい、
まあ、これはいいなっていう、そこはどういうところなんでしょうね。
やっぱり時間の計算をちゃんとしてくれるのがこっちはありがたいですかね。綺麗に、
あ、そうですよね。プロの場合は、はい、本当に時間、まあ、2、3秒前でも綺麗に終わることが、皆さんそれでは来週また
そうですね、
お耳にかかりましょう、さよならっていうのが、
はい、
エンディングテーマを残して綺麗に終わることができると。
そうですね、はい、ありがたいですね。
ありがたい
、はい、
助かる、時間の管理ができるっていうことですね、
はい、
はい、ラジオカフェはなかなかそういうわけにもいかない部分
は、やっぱり、はい、プロじゃない方ばかりが喋ってらっしゃるので、
はい、
時間の計算難しいのかなって思ったり。
あ、そうですか。
でもそれはこっちでフォローできたりできるので、
はい
はい、
まあそれは大丈夫な部分と、
はい、
その話し方とか話す内容とかそういうものもやっぱり違いがあるかなって思うんですが、
はい、
そのあたりはそうやっていろんなところでミキサーされてて、なんか あ、もうちょっとこうしたらいいのになとか、なんか思う時ってあると思うんですけど、
はい、
どうですか？
そうですね、もっと何ですかね、他の仕事されてる方はなんかそういう部分を出していってもいいのかなっていうのは思ったりします。
あ、はい、はいはい、あの別にそんなうまく話さなくて、
そうですね、うまく喋るのがまあ喋、はい、らなくてもいいみたいな、
あ、
もっと自分を出してもいいんじゃないかなっていうのは、
あ、
すごいなんかみんなやっぱ憧れがあると思うんですけど、
はい、それは
なんかかっこよくやりたいとか、
それでも皆さんさようならみたいな、皆さんこんにちはみたいな、はい、
そうですね、はい、でもなんかかっこよくやらなくてもなんかもっとまあ言えば
関
西弁出してもいいし、
まま、最近歌でもそうですよね、
はい、はい、もっとなんか自分らしくやっていいのかなって思ったりは結構しますね。
ああ、そうか、はい、別に京都のこのコミュニティ FM でやっていて、
はい、
別に標準語じゃなくて、
そうですね、
関西弁でええやんっていう、
せっかくね、京都でやってるので。
本当ですよね。
もっとなんか、はい、なまってもいいのかな、
なまってもいいかなって、はい、でもなかなか意外とそうじゃないなっていう経験としては、その京言葉ニュースっていうのがラジオカフェにはありますけれども、
はい、
まあ、そこまでいかなくっても、
はい、
やっぱりその地域性っていうか、そういうのがあっても確かにいいですね。
そうですね、なんか、はい、もっと個性を出してもいい気がします。
本当ですね、はい、やっぱりその標準語っぽいっていうだけでもなんか同じだなっていう、その印象の一つになりますか。
きっちりやらなくてもいいと思います。
おお、なるほど、はい、それはなかなかいろんな意味を含んでると思うんですけども、
はい、
それはラジオだからということですか。きっちりっていうのは
やっぱラジオってテレビと違って、はい、リスナーさんと距離が近いので、
はい、まっすぐそこにいるような話し方とか存在ですよね。
もっとなんか聞いてる方に呼びかけてあげるような感じで
喋
ってもいいのかなっていう思いますね。
ああ、そうですか、はい、どうですか皆さん最近はっていう、別にそこまではいかなくっても、
はい、なんかまあ皆さんっていうより、
はい、
まあ、どうですか、あなた元気ですかみたいな、一人の人に喋りかけるような感じで、
はい、
なんかもっと寄り添っていいのかななんて思ったりします。
あ、そうですよね、はい、ラジオっていろんな聞き方があると思うんですけれども、
はい、
仕事をしながら、もう本当にラジオカフェ開局時から聞いておられる女性とか、
はい、
それから今思い出したんですけども、親戚の女性で、
はい、
割合若くして、癌で亡くなっちゃったんですけども、
はい、
その時に病院のベッドにラジオがあったんです。
はい、
で今兄さんがしはったお話は、
はい、
まさにそういうことかなっていうふうに思うんですけど、やっぱりその聞いてる人はテレビは家族団らんの場で見たりするんですけど、
はい、
ラジオの場合は確かにおっしゃるように、
はい、
このメディアっていうか、
そうですね、
一対一で話しかけることができる、
うん、
そういうメディアとも言えるっていうことですね。
そうですね、やっぱ自分がラジオ大好きなので、
はい、
はい、もともと学生の時からラジオが好きで、
お
でなんかその時にやっぱ距離が近いなって自分も感じたので、
お
それをまあ自分も仕事にして、
はい、
なんか聞いてくれる人にちょっと寄り添いたいなっていう。わ、
そうなんですか、
はい
はい、そうするとそのラジオ聞いてたラジオっていうのはどういうラジオですか。
はい、そうですね、聞いてたのはやっぱお悩み相談のラジオとかよく聞いてて。
お悩み相談、
はい、
それちなみに、
はい、
どういう放送局ですか。845とか NHK とかいろいろアルファステーションとかあると思うんですけど。
それは FM 大阪ですね。
FM 大阪、
はい、
お悩み相談、
はいはい、夜中にやってたんですけど、
はい、それは結構その割合20代30代40代リスナーは若い層という、
その時は10代が多かったですね。
そうですか、
はい、
じゃあその時のリスナーが今ややや年代を重ねてきたっていう、そういう面もあるんでしょうかね。
そうですね、はい、
その頃の10代の悩みってどんなんだったんですか。
やっぱ学校でいじめられてるとか、まあ、ちょっと親とあんまりうまくいってないとか、
はい、
まあ、そういう話が結構多かって、
はい
はい、でそういう相談に、まあ、DJ さんが答えて相談乗ってあげて、でそれを1回で終わりにするんじゃなくて次の週も取り上げて大丈夫かって寄り添ってあげたりとか。
それはすごいですね。
はい、1回で終わらないっていうのがすごいいいなと思って。
ということは本当にその場だけっていうんじゃなくて、はい、やっぱりそのおっしゃった寄り添うラジオっていう、
はい、
まあ、そのものっていうことですよね。
そうですね。
今のラジオでそういう番、お悩み相談みたいな、その心に寄り添ってるなって感じさせるラジオ番組ってあるんでしょうか。
あ、ちょっと自分は分かんないですけど。
分かんないけど、
はい、あると思います。
そうですか、
はい、
まあ、そういう経験を経て、ラジオの仕事をしたいと思った兄さんです、はい、さあ、ちょっと兄さんも休憩したいなと思ってるかもしれませんので、はい、ここで一息つきます。今日からグリーンコミュニケーション、引き続き、ラジオ制作のお仕事をしてらっしゃる、任清美さんに、お話伺います。最初のね、思い違いってずっともうなかなか修正できないっていうか、
はい、
この絹って書いてあるのに清美に見えると失礼しました。
大丈夫です。
はい、絹美ってなかなか素敵な名前です ね。シルキーな。
シルキーです。
そうですか。さあ、その寄り添うラジオ、
はい、
なかなかそれは本当に理想だなって、あるべき姿っていうか、なんか大切なことを今指摘されたっていう気がするんですけど、はい、やっぱりこれからラジオの可能性があるとしたら、
はい、
なんかそうやってそれを必要とされている場所やら、
うん、
人になんか届けられる、はい、可能性があるメディアでしょうかね。なんか最近はいろんなこの情報発信の仕方があるじゃないですか、
はい
はい、そういう中でこのラジオの役割って何なんだろうっていうふうに思うんですけども、電波で聞いてる人はそんなにいないかもしれないし、
うん、
でポッドキャストとか後から聞くということもあるでしょうし、
はい、
まあ、いろんな聞き方ってあると思うんですけど、
はい、
まずこの生放送の良さって何でしょう。
やっぱりリアルですね、
はい、
リアリティがあるので。
リアリティがある、
はい、はい。
やっぱり収録録音するという形にしてしまうと、
はい、
全然違うなって思いますか。
やっぱ収録だと、まあ、カットされてしまうことが多いので、
はい、
まあ、なんですかね、うまく喋れなかったところカットされたりとか、まあ、ちょっとしたハプニングもカットしちゃうので、生放送はやっぱりそういうハプニングを楽しむっていうことができるんで、それが結構面白いかなって思います。
そうですか、
はい、
兄さんのコメントはすごくなんか、あ、いいなって、もういろんなことを思い出すんですけれどもジェフ・バーグランドさんっていう、はい、京都に住んでらっしゃる、まあ、アメリカ人なんですけど、はい、ラジオの番組やってた時、
はい、
やっぱりそういうこうリアルな、
うん、
やり取りをそのまま、はい、何か困ったことがあってもそれをそのまま番組に、はい、したって、ご自身の経験を話されてたことがあると思うんですけれども、
はい、
それとほぼ同じですよね。
そうです ね、
ね、はい、あのそういうこう失敗とか、はい、あのうわこれあの生放送でお届けしているんですけれども、
はい、
あのあゲストが来なかったどうしようっていう、
こういう、ね、
これも、
はい、
あの生放送でお届けしているからこそということですね。
はい、
そうですか。はい、さあ、もうちょっとこうしてほしいなっていう、まあ、私たちはラジオカフェで今仕事をしてるわけですが、
はい、
なんかこうもうちょっとこうだったらいいのになって思うことってあると思うんですけど、
はい、
この際ですから今日しか言えないかもしれません、
はい、
なんか希望および提案どちらでもいいです、両方でもいいんですけども、
はい、
どうですか。
ラジオカフェは割と発信することが中心だと思うんですけど、
はい
はい、もっと受け身になってもいいのかなって思う時はあります。
受け身と申しますとどういう感じのことをおっしゃってるんでしょう。
もうちょっとなんか何ですかね、リスナーを意識するというか、
はい
はい、
あそうか、
発信するのが結構中心なんで、はい、もっとなんかこうリスナーの意見をもらってもいいのかなって思う時がありますね。
なるほど。あのやっぱり、ラジオカフェはおっしゃるように、はい、何かを発信したい伝えたい言いたいっていう方が、番組を作っておられますので、
はい、
あのやっぱり聞いておられる方の意見を聞こうっていう、あまり考えずにあの言いたいこと言ってるかもしれませんね。
そうですね、まあ、聞いてる人がいるんだよっていうのを、はい、頭のちょっと隅っこに
置いて、
はい
はい、それは、まあ提案っていう感じですか。
そうですね。
そうですか、
はいはい、
あのラジオカフェの良さっていうと、まあ、ちょっと最後にいい感じで締めくくるとしたら、ラジオカフェはのこういうところが好きだなっていう、その話で終わりましょうか。残り1分半ぐらいなんで良さって何なんでしょう。
良さはやっぱりあの誰でもできるっていうのがいいとこだと思います。
はい、
あのラジオやりたいって思ったらすぐできるんで、はい、そこがラジオカフェの良さかなって思いますね。
そうですか、
はい、
今、まあ、コロナ禍と言われる中でなかなか状況変わらないですよね。
はい、
そういう中でやっぱりラジオのなんかできること役割ってなんかあるでしょうか。
あると思います。やっぱあの YouTube とかネットとかだと、はい、自分から拾いに行かないと見たり聞けたりできないんで、
はい、
やっぱラジオってたまたま聞くっていうことができるんで、たまたまここで聞いたとかお店で聞いたとか。
エンディングテーマそろそろ出しましょうか。
はい
はい、
はい、
誰か言ってました、はい、車運転してて、
はい、
犬が助手席にいて、
はい、
チャンネルが回ったんですって。で、はい、それがラジオカフェ聞き始めた初めての経験だっておっしゃってる方が電話されてきたことがあるんですけども、
はい、
本当に今の話は違うかもしれませんが、
はい、
やっぱりそうやって楽に何かしながらでも聞けるっていうところが良さでしょうかね。
そうですね、
そうですね、やっぱり聞いてる方のこともちゃんとこれからもちろん考えてきたんですけれども、
はい、
考えて、話をするっていうことで心がけたいと思います。
はい、
今日のお客様は任きぬみさんでした。ありがとうございました。